もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
はい。今何歳ですか？最初に年齢を教えてください。
17歳です。
17歳。はい、高校生？
高専生です。
高専、はい。
はい。
それで今は、お父さんお母さんと一緒に暮らしてるんですか？
はい。
で、兄弟は？
3人兄弟。
3人兄弟で。
末っ子になります。
末っ子ですか。はい。
はい。
で、上はお兄さんお姉さん？
兄一人、姉一人っていう感じ。
何歳ですか？
兄の方が24歳です。
はい。それでお姉さんは？
18です。
はい。で、どんな相談ですか？
進路変更のことでですね。
進路変更っていうことは、今、高専に行ってるけれども、
辞めたい。
辞めたいということね。
はい。
そのことは、もう誰かと相談したの？お父さんお母さん相談したとか。
はい、しましたけど、
はい、
向こうが言ってることもよくわかるんですけど、
はい、
僕のこと分かってくれないというか、
はい、向こうの言ってることはわかるけれども僕の気持ちは分かってくれないということで、向こうの言ってることってのはどういうことを言ってるわけですか？
高専をですね、中退すると、
はい、
履歴書に傷がつくといいますか、
はい、
将来あまりいい目で見られないよということと、
はいはい、
中途半端でやめていくと、
はい、
これからもまた逃げると言いますか、
はい、
その嫌なことから逃げるっていうことになるかもしれないよっていうことは言われました。
はい、俺の気持ちが分かってくれないって、僕の気持ちが分かってくれないって、この部分が分かってくれないっていうのはどの部分ですか？
僕学校で、
はい、
クラスメートから下に見られてるんです。結構バカにされることが多かったり、あと物を隠されるっていうことが多いんですよ。
物を隠されるってのは、例えばどんなものを隠されるんですか？
体操着とかパンツ連絡とか、
はい、
あとは一番ひどいもので定期券とかがなくなったりしました。学生証とかもなくなったりしました。
それがなくなると、それこそあなた通学で帰るときにも困っちゃうわね。
はい、でも定期券がなくなったときは、
うん、
僕みんなの前で110番通報したんですよ。定期券がなくなりましたって。
はい、
先生に言ってもダメだったんで、もうなんか何していいのか分からずに、
はいはい、
110番通報してしまったんですよ。
はいはい、よくやったね。
はい、
はい、
僕教託の中をですね、朝学校に来てから探したんですけどなかったんです。だけどその110番通報した直後に、僕放課後もう一回教託の中調べたらあったんですよ、定期券が。
はい
はい、今日定期入れは戻ってきました。
それで、はい、バカにされたというふうに覚えてる、
はい、
でと感じてる。
その直後あたりから僕の、
うん、
なんだろう、ジュースを勝手に飲んだりとかそういうので怒ったりとか、あと携帯を持ち始めた直後なんですね、
はい、
で面白がってそのスマホで僕の写真を撮りまくったりとかして、僕は怒るっていうことはよくありました。はい、
傲慢なところを持っていたのでうまくいかなくて孤立してきちゃったというふうに考えるのか、
はい、
それとも気が弱くて、
はい、
みんなに面白いようにいじめられて今孤立しているというふうに考えるのか、はい、どっちだと思う？
孤立はしてないですね。全員が全員バカにしてきたり隠したりするわけじゃないです。だけど、
うん、
なんだろう、勉強教えてくれたりとかする人もいるんですけど、その人たちも僕のこといじめてくるグループの前では結構知らんぷりしちゃうみたいな、そんな感じになってる。
家ではどうでした？家では従順？お父さんお母さんの言うことに。
そうですね、言いなりになるっていうほどではないですけど、まあ、
いや、はい、言いなりになってたんじゃないのかな。それほどではないっていうけど、従順というより服従。
そうですね、高専辞めたいこと、もう一個理由もう一個あるんです。
うん、
その高専の勉強は合わないってこと、理系の勉強ばっかりやって、
うん、
合わないなって感じるかと、まあ、実験とかそういう教科が自分には苦手だっていうことと、
うん、
あと自分で高専に行きたいっつって、
うん、
そうなったならまだ分かるんです、まだ分かる気じゃないですけど、親の勧めですね。 小学校の時から高専に行け、高専に行けって言われてました。
うん、
で、それで、
うん、
嫌になりました。もうなんで、その、なんだろうな、僕、電車が好きなんです。
電車？
鉄道です、鉄道。
はいはい。
車掌になりたいと、
はいはい、
昔から思ってました。
はい。
親がですね、鉄道関係なら高専だと言うんです。
うんうん、
でも高専卒でなるし、鉄道関係でなる仕事って、鉄道を作る仕事だって、高専に入って初めて気づいたんですね。
うん、
それまで、小学校の時から散々、高専は就職が楽だとか、
うん、
高専に行けば、進学が楽だとか、
うん、
散々言われて、
うん、
理系が最高だと、
うん、
文系に行けば就職できなくて、
うん、
フリーターになったり自殺する人だっているんだって昔から言われ続けて、
うん、
でなんか今思えばなんか騙されたような感じがするわけです、
うん、
で、
うん、
やめたいなと思って、
うんうん、あの車掌になりたいっていう希望はきちんとあったんだよね。
ありました。
今日の相談っていうのは、
はい、
自分のやりたいことと、
はい、
お父さんお母さんとの意見が合わなくて、
はい、
困ってる、どうしようっていう、
親は説得できないんですよ
ということですね。
はい、
はい、わかりました。今日はあのスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてるので、
はい、
伺ってみたいと思います。
こんにちは。
あ、はい、もしもし。
あのね、私はねすごく今日この番組に出させていただいてよかったなと思ったんです。あなた素敵な人ですね。初めて久しぶりに何十年前かの青春のね、高鳴るこうなんていうかしらね、ときめきを思いました。じゃあなぜあなたがこういう人間になっただろうかってのを私はさっきからずっと考えてたんです。なぜ言ってることは非常にマイナーな言葉なんですけども、私は全部それが青春に感じたんです。それはあなたが今まで言いましたね。僕は中学はこうでした、高校はこうでした、親はこうだった、僕は本当にこうなりたかったのに違うじゃないかって言っている、そのあなたが信じて歩んだその時代っていうのかしらね、時間、一歩一歩階段があったんですね。違う違うと思いながら、その体験と経験が今あなたを救ってるんです。素晴らしいです、本当に。それだけはまず頭に入れといてくださいね。
はい。
で、次に言います。まずあなたがね、いじめられたって言いましたね。
はい。
あなたの自分の価値観の中の被害者意識はそう見たんです。あなたクラスでも憧れの的ですよ、きっと。なぜそれ言うかというと、
はい。
あなたが、まあ、いじめられたって、あなたはなんでこの俺をバカにしていじめてるんだろうと思うかもしれないけれども、
はい。
同僚は、なんだこいつ、え？110番電話する？え、こんな知恵があるんだ。じゃあ次何かやってみようかな。あれやってみようぜ。あいつこうして出てくるよ。あ、先ほども おっしゃいましたね。学校の先生も関わってくれない。はい、いや、私が先生だったら、この子がどんな対応をすって、ね、どうして生きていくか。まあ今最近稀の生徒さんですね。というと、私は、うん、君自分でやってごらん。自分で対応しなって私は言いますね。お友達の中のまずほとんど半分はですね、
はい、
あなたの対応が見たいんです、
はい、
自分にない対応ですよね、毅然とする対応、なんでこの人はできるか。あなたが最初言いましたね、私よくスマホとかそういうの分からないんですけども、写真を撮られたって、本当にひどい人間は撮らないです。それぞれが写真で撮りたいってことは憧れてるんですよ、あなたに。憧れの君ですよ、あなた。
いや、だって
ん、うん、何
今までね、
え、
性格、
うん、
今まで人格、
うん、
人格と性格を、ね、
うん、
学校の人に否定されまくって。
好きだからね、みんな。
そんなことない。
好きだからよ。あなたのこの対応はね、一般の大人でもできない瞬時の対応です。本当に切り口が綺麗なの。
は
あ、で、あなたはこれだけ悩んで苦しんでるのを、お友達誰も知らない。なぜあいつは運動着とかなんか、なぜだろう、なぜ愛して食ってかかるんだろう、なぜめげないんだろう、もう不思議でしょうがないんですよね。だから隠れスーパーマンですよ、きっと。でもあなたが今なんでって泣いてますよね。その泣いてるのは人は全くわからないです。私これあなたにね、ちょっとした慰めで言ってるんじゃないんです。君を立ち上がれですね。 ぜひあなたみたいな、ね、高専、要するに17歳、
17、はい、
17歳、まさに青春じゃないですか。この高菜の父親はですね、本当に頑張ってほしいんです、はい、で今これは事実のことを申しました、はい、じゃああなたこれからどうするかってことです。あなた、はい、これだけの力を持ってるんですよ、はい、いい、こう思いませんか。ならばね、僕は本当に求めてるのは一体何だろうか。僕は今この道で途中でみんながいじめてるうんぬんって言ってるけど、もしかしたら大原が言ったように違ってるかもしれない、憧れの学生かもしれないとなったら、はい、あなたが辞めることにも一つの哲学を持ったらどうなの。お父さんとお母さんこう言ってから僕はこうだから辞めようかなと、一発の高校生ではなくって、あなたは違うんだから、17歳は君よってことですよね。ぜひとも辞めるにも辞める哲学を持って辞めてほしいんです。わかります。
は
あ、辞めるのいつでもできるのよ。110番電話したあなた、立ち上がってよ。ね、
はい、
教えますから。わかった、はい、その後、はい、親に説得っていうことは、僕はこれしたよ、こうしたよ、こうしたよ、こうしたんだよ。だからこう行きたいんだっていうことが親の説得なんです。
はい。
あなたが意味塾も言いましたよね。あれだけ父親の言うことを聞いた、僕はこうしてね、運転しないでかったって、この純粋なあなたを両親がなぜダメにするんですか。もう私は愛おしくてたまらない。だから、
は
あ、辞めるのはいつでも辞めても結構、ただ一つお願いなのは、あなたのこれから生きていくこの精神の中にですね、
はい、もしもし、
うん、私もちょっと感情が入ってきましたけども、
はい、
あなたの生きるその17歳の命の中にですね、
はい、
ほんの少し私の知恵というものを入れていただきたいなって本当に思うんです。そして半年間踏ん張ってほしいんです。
踏ん張る高専でですか。
高専で、
はい、
私のもし取り柄と言ったら、嫌われても好かれても自分が感じたものを素直に事実を言ってることなんです。その私があなたが素敵と思ったなら、それを全面に飲み干してほしいんですよね、
はい、
大きな杯で、
はい、
自信という杯をあなたが飲んでいただきたいってね、もうこんなに常に言葉悪い言葉を使った私が敬語を使う気持ち分かりますか。
分かんない。だから
無駄に生きてほしくない、
はい、
今までの人生を生かしてほしいんです、
はい、
ね、
はい、
分かってくださいますか。
はい、
先生、
あのね、
はい、
視点を変えることをパラダイムシフトって言うんですけどね、あなたに今必要なのはこのパラダイムシフトなんですよ、
はい、
自分を見る目を変えること、それを大原先生に教わったんじゃないの。
はい、
自分を否定しなければ、あなたは素晴らしい17歳から素晴らしい30歳になれます。
はい、
大原先生の言葉を信じて自分を見る見方を変えてください。
はい、
いいですか。
はい、
なんか力ない、うん、って言ってるけど、
いや大丈夫です。
大丈夫ですか。
はい
はい、じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、自分を救うもの、それはパラダイムシフト、視点を変える。